特集、今日から始めるストップ食品ロス、ゴミを減らすためにできること。食べ残しや期限切れの食品など、本来は食べられるはずの食品が廃棄される食品ロスが問題となっています。食品ロスが発生する背景には、私たちの何気ない行動が影響しています。食品ロスを削減し、ゴミを減らすためにできることを今日から始めてみませんか。毎日茶碗一杯分の食品が捨てられています。家庭でも多くの食品ロスが発生しています。削減するためには、身近なところからの取り組みが必要です。飽食の時代の一方で、現代はスーパーマーケットや飲食店などで、いつでも食品を買ったり食べたりすることができる時代です。飽食の時代と言われるようになってから久しくなりますが、一方で食品ロスが問題となっています。食品ロスの問題点は、食べ物が無駄になることだけではありません。捨てられた食品をゴミとして処理するためには、多くの費用がかかることになります。日々発生している食品ロス。農林水産省と環境省は、平成27年度に国内で発生した食品ロスの量を約646万トンと推計しています。これを国民1人当たりに換算すると、茶碗約1杯分、約139グラムの食品が毎日捨てられていることになります。646万トンのうち、小売店や飲食店などの事業者から出たのは約357万トン、家庭から出たのは約289万トンです。食品ロスの約 45% が家庭で発生しており、家庭でも取り組む必要があります。何気ない行動も一因。冷蔵庫から消費・賞味期限が切れた食品が出てきたり、お店で食べきれない量の料理を注文してしまった経験はありませんか？実はこのような何気ない行動も食品ロスの一因となってしまいます。だからこそ、食品ロスを身近な問題と捉え、削減に取り組むことが重要です。写真説明。野菜、卵、ハンバーガーなど、ゴミ箱に捨てられた食品の写真に、赤い丸の中に斜線が引かれたマークが記されています。写真終わり。家庭で、お店で、宴会で、始めよう、食品ロス削減。食品ロスを削減するために気をつけることは、そんなに難しいことではありません。一人一人のちょっとした工夫や心がけで、食品ロスを削減することができます。普段の買い物や食事でも、食品ロスを削減するためにできることは多くあります。そして、食品ロスを削減することは、ゴミを減らすことにつながります。ここで紹介する取り組みは、一人一人がすぐに実践できるものです。食品ロスやゴミを減らすためにできることを、今日から始めてみましょう。ステップ1、家庭で。食品ロス削減家計簿手帳で、無駄な食品廃棄の量を記録。食品ロスになったものの重さを測り、食品ロス削減家計簿手帳、以下手帳に記録する参加者を募集しています。食品ロスの量を手帳に記録することで、自分が出している食品ロスがどのくらいなのかを知ることができます。対象、どなたでも参加できます。内容、毎月1回、食品ロスになったものの重さを手帳に記録。手帳は1月に提出していただきます。手帳の配布場所、生活環境課、保原本庁舎1階。問い合わせ、生活環境課環境係、電話 575-1228。まずはできることから始めましょうのコメントが書かれた生活環境課笠原みなみさんの写真と、だんだん減ってきてるねのコメントが書かれたお母さんと二人の子供の写真が掲載されています。ステップ2、お店で。 その食品や料理、食べきれる量ですか？買い物や注文の前に確認しよう。買い物をする前に、冷蔵庫の中身を確認してから買い物しましょう。必要な食材をこまめに購入しましょう。必要以上に購入した場合は冷凍保存しましょう。飲食店で料理を注文する前に、食べきれる量か確認しましょう。食べきれないと思った時は、量を少なく注文できるか確認したり、仲間と分け合ったりしましょう。ステップ3、宴会で。感謝の気持ちは感触で示す。3010運動。3010運動は、宴会などで乾杯後の30分間と、お開きの10分前は席について料理を食べる取り組みです。宴会が終わる頃、テーブルの上に大量に残っている料理を目にしたことはありませんか？宴会での食べ残しの量は、ランチや定食の約5倍。平成21年度農林水産省食品ロス統計調査。約5倍と言われています。乾杯後の30分間は、出来たての料理を楽しみましょう。お開き前の10分間は食べきりタイム。料理を完食しましょう。図説明。3010運動が2つの時計の図で示されています。12時の位置は0、3時の位置は30、6時の位置は60、9時の位置は90です。乾杯後は0から30に矢印、お開き前は90から0の間の10分前に矢印が示されています。図終わり。コラム。消費期限と賞味期限の違い。消費期限は食べても安全な期限。傷みやすい食品に表示されています。この期限を過ぎたら食べないようにしてください。賞味期限は、美味しく食べることができる期限。消費期限に比べて、傷みにくい食品に表示されています。消費期限も賞味期限も、未開封の状態で、表示されている保存方法で保存した場合の期限です。一度開封したら、期限にかかわらず早めに食べましょう。少しの工夫で、ゴミは減らせる。市内全体で排出されるゴミの量は年間約2万3000トンに及び、一人当たり1日に約1100グラムのゴミを排出している計算になります。1日100グラムのゴミを減らすことを目指しましょう。100グラムはみかん約1個分の重さ、少しの心がけでゴミは減らせますのコメントが書かれた生活環境課笠原みなみさんの写真が掲載されています。水切りで生ゴミを減量化。生ゴミの 80% は水分と言われています。水分を切ってから捨てることで、臭いを抑えることができます。また、ゴミの重量が減り、ゴミの収集・焼却の効率が上がるなど、環境への負荷を低減することにもつながります。水切りネットに生ゴミを入れ、CD や上部を切ったペットボトルを使えば、手を汚さずに絞ることができます。CD やペットボトルを使って水切りをする様子の写真が掲載されています。燃やせばゴミ、分ければ資源。紙マークがついている紙製容器包装のほか、チラシ、カタログなどは資源化が可能な紙類です。可燃ゴミと分別することで資源の有効活用になります。古紙類のリサイクルを支援します。古紙類を回収し、再資源化を目的に、廃品回収業者へ受け渡す活動を行う市内の団体、町内会、PTA などに奨励金を交付しています。詳しくは生活環境課にお問い合わせください。リサイクル識別表示マークの紙マークが掲載されています。使用済み小型家電はリサイクルへ。携帯電話などの小型家電には、レアメタルと呼ばれる希少な金属や貴金属が含まれています。 市では使用済みの小型家電の回収ボックスを設置し、リサイクルを推進しています。回収品目、携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、ラジオなど。設置場所、小原本庁舎、柳川分庁舎、各総合支所、各中央交流館、伊達地方衛生処理組合。ご協力をお願いしますのコメントが書かれた生活環境課石井義信さんの写真と小型家電回収ボックスの写真が掲載されています。困った時にはこの一冊。家庭ゴミ分け方出し方ハンドブック。生活環境課各総合支所で配布しています。家庭ゴミ分け方出し方ハンドブックの写真とダウンロードはこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。一人一人が行動することが大切。生活環境課長、鹿俣俊文。市では市民一人当たりが一日に排出するゴミの量を1000グラム以下にすることを目標としています。ゴミを減らすことができれば、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を抑制し、環境への負荷を低減することになります。食品ロスを削減することは、ゴミの減量化の一端になります。市では8月から県と連携して、食べ残しゼロ協力店舗の募集や、食べ残しゼロポスターの掲示など、食品ロス削減に向けた取り組みを行っています。ゴミを減らすには、たとえ少しのことでも、一人一人が行動することが大切です。目標の達成に向けて、皆さんで頑張っていきましょう。ゴミの減量化に向けて頑張っていきましょうのコメントが書かれた、鹿俣俊文さんの写真が掲載されています。